セイリセイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。トランスクリプトに興味がある方はウェブサイトをチェックしてください。サブスクリプションで漢字に振り仮名付きと振り仮名なしのトランスクリプトが選べます。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回は会社で働くことについてお話ししたいと思います。皆さんは会社で働いていますか？それとも自分一人で仕事をしていますか？この二つだけじゃなくて、最近はいろいろな働き方がありますよね。で、私は今まで、フリーランス、まあ個人事業主とも言うんですけど、フリーランスで働いてきました。まあ一人で何をするか考えて、まあそれをすることですね。フリーランスはその自分の上に上司がいないので、まあ自分がやりたいこととか、すべて決めて、仕事をします。この働き方は私にすごく合っていると思います。実は、会社員だった時もあるんですけど、会社員だった時もかなり学びがありました。そのチームで働いたり、もっと大きなものを作ったりするときは、やっぱり一人じゃなくて、その会社とかチームとかグループで働いた方がもっと大きいものが作れるという、利点がありますね。だから、まあ、大きい会社で働くのも、すごく自分のいい経験になってきたと思います。はい。で、今回はどうして会社で働くというエピソードを、撮っているかというと、はい、実は私は会社で働き始めました。はい、イエーイ。はい、これは、私は、特に仕事を探していたわけではないんですけど、まあご縁があって、声をかけていただいて、仕事をすることになりました。はい。で、これはその正社員ではなくて、コントラクター、委託っていうのかな？日本語で。その委託、まあ契約の、仕事なので、まあ今までと同じ税率上、税金とかの申告はフリーランス、個人事業主と変わらないんですけど、まあ、組織の中で働かせてもらってます。はい、本当に新鮮ですね。うん、もう数年ぶりにその自分の他に上司がいる状態、何かこれをしてくださいって言われてする状態なのが本当に新鮮です。なので、まだ働き始めて間もないうちに、それを皆さんに共有したいと思います。グループで働くことのメリットは、まず同僚がいることがメリットです。はい。皆さんにも同僚がいますか？同僚は、その同僚といい関係が築ければ、本当に最高ですよね。働くのが楽しくなります。だから、いいコミュニケーションが取れるように、頑張っています、うん。今までそのずっと一人で働いてきたので、励まし合うとか応援し合うっていうのが、あまりなかったんですね。でも同僚がいるので、なんか同じプロジェクトを一緒に頑張ろうっていう、なんですかね、チーム感、チームの結束感。っていうのが、今まで一人で働いてきた時にはあまりなかったんですね。なので、今回そのチームの中に入って、同僚と協力して横の関係ですね。縦の関係ではなくて横の関係として働くのは久しぶりの感覚で、同僚がいるから頑張ろうとか、その同僚の足を引っ張らないように、まあ、足を引っ張るっていうのは、自分があまりできなくて同僚にも迷惑をかけることですね。だから同僚の足を引っ張らないように頑張ろうとか、まあ、そういうふうに思えるのですごくポジティブな経験になっています。二つ目は、先ほども言ったんですけど、上司が指示をくれるということです。今までは自分が考えたことを自分がやるだけでした。でも、今はその会社には大きなビジョンがあって、じゃあさゆりさんはここのパートをやってくださいという感じで、上司から 指示があるんです。もうそれがすごく新鮮なんですよ。今までそういう言われたことをやる、自分で考えなくて誰かにお願いされたことをやるっていうのが本当に久しぶりの経験なんですね。うん。で、昔会社で働いていた頃は言われたことをやっていましたやってたはずなんですけど、なんかその時の会社は多分大きすぎて、なんか自分が今やっていることは何なのか、意味とか役割とかがあまりまだ若かったのもあって理解していなくて、なんでこの仕事私やってんだろうとかすごく思ってたんですね。そう、今はちょっと大人になって、年をとって、上司の気持ちもわかるし、まあ、前の会社と比べてすごく小さい、スタートアップの会社なので、その会社の方向性もすごく見えやすいので、会社がまあ何をしているのか、今どこにいるのかっていうのが大きな会社と比べてスタートアップは分かりやすいので、自分の性格や好みに合っているのかなと思います。はい。三つ目は大きなことができるです。はい。今まで私はこのサユリセーイングの活動を続けてきて、まあ、たくさん動画も作りましたし、ポッドキャストもこうやってね、ずっと皆さんのおかげで、続けられているんですけど、やっぱり会社だともっと大きな規模でできますね。で、もっと高いクオリティで、いろんな人に届くので、まあ、今やっているこのポッドキャストはもっとニッチなことですね。でも会社だとそれよりももっと多くの人に、届くように設計して作られているので、まあその違いも面白いなと思います。うん、もっと視野が広がる感じがしますね。うん、今3つ言ったこの経験はすごく、はい、新鮮でポジティブな経験になっています。はい、でですね、もちろんいいところだけじゃなくて大変だなと思うところもあります。大変だなと思うことの一つ目は締め切りがあることです。はい。何を言っているんだ、まあ、仕事だから締め切りはあるでしょうって思うかもしれないんですけど、今までこのサユリセーイングの活動をやってきて、誰かにじゃあ次の月曜日までに終わらせてくださいって言われることはなかったんですね。でも今は締め切りがあるんですよそれがちょっと何ですかね、プレッシャーでもありますね。まあいいプレッシャーです。いいプレッシャーと悪いプレッシャーがありますね。でこの場合はいいプレッシャーです。その期限に向かってみんなで頑張ろうと思えるので、いいプレッシャーだと思います。まだ働き始めて1週間目なので、ちょっとそのギャップ、あ、締め切りがあるんだっていう、まあ当たり前のことなんですけど、それに驚いています。大変なこと、二つ目。これはこの会社だからなんですけど、アメリカの会社なんですよ。だから、コミュニケーションがすべて英語なんですね。いや、疲れますね。いや、本当に外国語を使って働いている人、あ、本当に尊敬します。疲れますね。まだまだ私の英語が未熟なのが一番の原因なんですけど、会議も英語だし、ドキュメントも全部英語です。まあ、当たり前なのかもしれないんですけど、結構疲れますね。で、今まで聞いたことのないような慣用句がたくさん出てきます。うん、スピードも速いし、慣用句もバンバン使ってきます。うん、だからこれから英語を頑張りたいと思います。ちょっと大変ですけど、自分の成長の機会だと思って頑張りたいと思います。三つ目は、これは大変なことでもあるし好きなことでもあるんですけど、すごく風通しがいい社風です。風通しがいいというのは、自分の意見を言いやすい、会社のスタイルです。会社のワーキングカルチャーです。風通しがいい社風です。スタートアップなので、 まあ、上司にも自分のアイデアを、すぐに、伝えることができるし、すぐにフィードバックをもらえるし、本当にスピードが速いんですね。で、距離も、日本の会社よりもやっぱり近いので、スピード感があって私はすごく好きです。
うん。
でも正直日本人として今まで、日本の会社で働いたことはあったけど、アメリカの会社で働いたことがなかったので、前に働いていた日本の会社だと、こんなに頻繁に上司に質問することはなかったんですね。まあ理由は、当時私が日本の会社で働いていた時、まず初めに自分で考える、でその後に上司に聞くというのが一般的でした。もちろん今回の会社も私は一応自分で考えるんですけど、この質問ちょっと馬鹿げてる質問かなとか、これ前言ってくれたかもしれないけど、でも曖昧だからもう一回聞くのどうしようとか、日本の会社だったらそういうのを考える時間が多かったんですよ。やっぱり上司との関係が、上司との距離が遠いので、まあ、上司もすごく忙しそうだったので、そういうちょっとくだらない質問、もしかしたら上司にとってはくだらないかもしれない質問を、聞くのはちょっとためらっていたんですね。うん、でも今の、スタートアップの会社はやっぱりそのアメリカっていうのもあるかもしれないんですけど、わからなかったらすぐに質問をして上司もすぐに回答するっていうのが、いいなと思っています。はい、私はその日本の会社で働いた経験があるのでちょっとためらってしまう、これ聞いていいのかなとか思ってしまうんですけど、同僚によるとそういう小さいことでもどんどんどんどん聞いた方が、いいと。それで聞かずに大きな失敗をされる方が、めんどくさいからみたいな感じで言っていたので、まあ今は分からなかったらすぐに聞く、お互いの認識、お互いの理解をすぐに確かめるというのを、はい、意識して頑張っています。はい、ここまで私の新しい会社での経験を話したんですけど、皆さんはどうですか？何かこの話を聞いて共感できるなと思ったり、皆さんが会社で働くにあたってこんなところが好き、こんなところはもうちょっと良くなるといいなとか、そういう意見はありますか？日本の会社で働いてみたい、もしくは働いたらどうなるんだろう、どういうことが不安だろうとか考えてみたことはありますか？よかったらぜひ教えてください。そう、最後になるんですけど、私は新しい仕事を始めましたけど、引き続きこのポッドキャストとか、新しく始めた日本語パレットという、ポッドキャストとか YouTube も休まないように頑張りたいと思いますので、皆さん、もしよければ、応援よろしくお願いします。で、学習の役に立つような、記事を私のウェブサイト、さゆりセーイング .com に載せているので、よかったら使ってみてください。日本語の先生や日本人の友達と話すとき、まあ、トピックに困ったら、私のサイトに行けば、トピックがたくさんあるので、ぜひチェックしてみてください。はい。では、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあ、また次のエピソードで。バイバーイ。さゆりセーイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセーイング .com で。それでは始まり始まり。